皆さんおはようございます。マロです。昨日はちょうどクリスマス礼拝をしたという方、とても多いと思うんですけれども、クリスマス本番は24、25はもうちょっと先になりますけれども、そこでね、またキャンドルサービスしたり、イブ礼拝したり、いろんなことがあるかと思います。まさにね、クリスマス真っ盛りというところで話させていただけるのは非常に光栄なんですが、というわけで今日は、クリスマスにまつわるかな、軽くまつわるような箇所で、ルカの福音書の1章の57節から66節、よろしくお願いします。
ルカによる福音書1章57節から66節。8日目になったので、幼子に割礼をするために人々が来て、父の名にちなんで、ザカリアという名にしようとした。ところが母親は、いいえ、ヨハネという名にしなくてはいけません、と言った。人々は、あなたの親族の中にはそういう名のついた者は一人もいません、と彼女に言った。
はい、ありがとうございます。これはね、クリスマスにまつわるというか、イエス様が生まれたのがクリスマスですけれども、この歌詞はその前にバプテスマのヨハネが生まれるところのお話ですよね。で、その中でも特にバプテスマのヨハネが生まれて名付けられる時の話ですよね。ほんで、ここで、このお母さんのエリザベトが、この子の名前はヨハネにします、と言うんです。それで問題ないじゃないかと僕らなんか思うんですけれども、周りにいた人たちは、それはおかしいって言い出すんですよね。なんでかっていうと、あなた方の親族にはそんな名前の人いないじゃないかと言うんですよ。だからダメだよ、そんな名前って言われちゃうわけですね、エリザベトさん。なんか現代の日本の僕たちの感覚からすると、親族の名前をつける、親の名前をつけるっていう方が、なんか奇妙に思えますよね。国が違うとね、文化も常識も違うもんで、もちろん時代でも違ったりするんでしょうけれども、僕がね、昔アメリカでお世話になったマイケルという先生がいたんですけれども、彼もね、自分の子供にマイケルって名前つけてて、子供が生まれたよっていうか名前何にしたのって言ったらマイケルだって言うんで、それ先生と一緒じゃんって言うんで、僕は変な気がしたんですけど、彼らにとってはそんな変じゃないのかな、なんて。もちろんね、マイケル・ジュニアなんてね、呼んだりするんですけれども、文化って随分違うものですよね。名付けに関しても。ともかく、ザカリアとエリザベトがね、生まれた子にヨハネって名前をつけるのは、当時の世間的には常識外れなことで、あえてね、現代日本風に言うなら、いわゆるキラキラネームをつけてしまうような、なんか難しい感じで読めない名前とかあるじゃないですか。ああいうのをつけてしまうような感覚のことだったのかもしれません。でもね、このヨハネという名前、その世の常識とは違ったんですけれども、これザカリアとエリザベトが決めたわけではなくて、神様がこの子をヨハネと名付けなさいと決めたんですよね。だから神様がヨハネとつけたんです。ザカリアとエリザベトというのはその言いつけに従っただけなんですけれども、こうやって神様の言いつけに従おうとすると、世の常識とか慣習とかとね、かけ離れた行動をせざるを得ないことってあるんですよね。クリスチャン長くやっていると、教会とか聖書的にはこうなんだけど、世の常識とはずれてんだな、なんてことは。ただ、出てくるんだと思うんですけれどもね。で、それって、やっぱり僕らもクリスチャンであると同時に、社会で暮らす一人の人間なので、意外と、ストレスになることもあったりしますし、いわゆる世間の逆風っていうのをね、感じるようなこともあるかもしれないです。それでもめげずに負けずに頑張っていきましょう。っていうとね、これもまた面白くないので、もうちょっとお話しすると、でもそもそもその社会の慣習とか常識って誰が決めたんでしょうね。これね、ネット使ってでもいいですし、もしかしたら今チャット GPT とか使ってもいいんでしょうけれども、その慣習の由来なんてね、調べてみますとね、 意外と歴史浅いんだなとか、実はなんだ、すごくたわいもない理由で始まってたりするんだな、なんて。まあ、例えば夏にね、土用の丑の日にうなぎを食べるなんていうのは慣習みたいになってますけれども、で僕なんかはね、そんな日にうなぎなんか食べるもんじゃねえよなんて言うと、へそ曲がりなんて言われたりするんですけど、まあこれは有名な話ですけど、夏のうなぎの売れない時期にどうしましょうって言うんで、平賀源内さんが、あの土用の丑の日にうなぎを食べましょうなんて言って、まあキャンペーンをしたわけですよね。で、そのキャンペーンが習慣みたいになって、当たり前に皆さん土用の丑の日にうなぎを食べていたりするんですけれども、あと、あるいはそうですね、クリスマスにイルミネーションをね、きらびやかにして、華々しく過ごすなんてことをするようになったのは、割とこれも最近なことで、まあ、例えば日本ではこれ、もう銀座なんかの繁華街の反則キャンペーンなんですよね。大正だか、その頃に最初のイルミネーションなんかできたんですけれども、まあ、要するに、商業的キャンペーンであったりするわけです、それも。ですからね、クリスマスを友達や恋人と楽しく過ごさないなんて変だよ。一人で過ごすなんて寂しい人だよなんて言われても、ああ、この人は反則キャンペーンに踊らされてるんだななんて思えばいいだけです。まあこんな風にね、その常識とか慣習っていうのは、それについてしっかり調べてみると、意外と、あ、なんだそんなもんかっていうこともあるので、それに従わないこと、それを無視しちゃうことも、それほどストレスにならなかったりだとか、そういうこともあるので、あれなんだこの変な習慣、これ従わなきゃいかんのか、なんて思ったら、そんなことをしてみてもらうといいのかなと思います。ね、今、世の常識とか慣習とか、ね、あと同調圧力なんて呼ばれるものもありますけれども、意外とそんなもんですから、そうやって調べてみるとその圧力から抜け出せる可能性もかなりありますし、まあ、抜け出せなくて従わなきゃいけないにしても、本質を知って従うのと、知らずにただ従うのとは全く心のあり方も違うのでね。そんなことをしてみてもらうといいのかなと。特にクリスチャンはね、今日のザカリアとエリザベトみたいに、それは常識外れだよなんて言われちゃうこともたまにね、あったりするんで、そんなことを、そんな時は思い出していただければいいのかなと思います。はい、今日はこのくらいにします。ありがとうございました。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。